広報北名古屋令和7年3月号ナンバー228。今月の表紙は、西子育て支援センターで行われた親子でエアロビ。講座後半の親子の触れ合いタイムでは、お母さんとお子さんが一緒にストレッチ、親子でのびのびと過ごしていましたの写真です。市の人口世帯数2月1日現在、総人口85,844人、前月よりプラス1人、男性42,833人、マイナス50人、女性43,011人、プラス51人、世帯数38,708世帯、マイナス6世帯。市役所の業務案内、開庁時間午前8時30分から午後5時15分、平庁日、土曜日曜祝日休日、12月29日から1月3日の年末年始、窓口延長、東庁舎、第2第4金曜日、午後7時30分まで、内容、戸籍、住民票などの証明発行、印鑑登録。ハザードマップを確認しよう。市ホームページ、防災マップの内水、洪水、地震のハザードマップはこちらから、QR コードがあります。災害情報がメールで届く。登録すると、市から防災、気象、地震などの情報が配信されます。QR コードがあります。LINE でつながろう。友達追加すると、市から随時大切な情報を届け、QR コードがあります。スマホで広報北名古屋、町色、まずはアプリをダウンロード、QR コードがあります。コンテンツ、今月の内容、トピックス、市の防災情報がアプリで届く SDGs セミナー3ページ、特集、新しい市ホームページがスタートします。4ページ、3R 促進ポスターコンクール2度目の受賞、歯科中2年、荻原瑠香さんを密着取材。8ページ、フードドライブを開催します。10ページ、昭和日常博物館企画展1980年代から遡るアウトドア図鑑。11ページ、予防接種や抗体検査などの補助金、助成金申請をお忘れなく。12ページ、社会体育施設を利用する団体は登録が必要です。3月の納税。13ページ。愛知名古屋2026大会のボランティアを募集します。一般不妊不育症治療費を助成。14ページ。自殺対策強化月間、未来のゴミ環境を語る会、市のゴミ量。15ページ。今月のカレンダー、今月の納付、休日診療、公共施設などの連絡先、16ページ。母子保健事業、成人保健事業、子ども子育て、教育に関する相談、18ページ。子育て支援センター、子育て情報、子育て広場、19ページ。包括だより、エンジョイ改装法、20ページ。図書館のおすすめ本、21ページ。暮らしの情報、催し、22ページ。暮らしの情報、講座、23ページ。暮らしの情報、募集、23ページ。暮らしの情報、お知らせ、25ページ。障害者福祉に関する相談。暮らし仕事、まちづくり、行政に関する相談。28ページ。フォトレポ、フォトとレポート。29ページ。食会さんのおすすめレシピ、公共施設利用抽選会、市内の交通事故、窃盗犯発生状況、編集後期、30ページ。市民記者レポートハンズ、31ページ。以上でコンテンツを終わります。市の防災情報がアプリで届く、SDGs セミナー、3ページ。市の防災情報がアプリで届く。 問い合わせ危機管理課。災害時の情報伝達手段の一つとして防災アプリを導入します。緊急時はスマートフォンを操作せずに情報が聞き取れます。また複雑な設定は一切なく、受け取りたい地区、情報を選択するだけで、緊急時以外にも地域や市の情報を受け取ることができます。北名古屋市 S アラート、今すぐアプリをダウンロード、iOS の QR コードと Android の QR コードがあります。災害に関する情報を配信していた北名古屋市一斉送信メールは3月末で終了します。3月末までに防災アプリに切り替えをお願いします。災害時緊急放送は最大音量で通知、音声でも文字でも確認できる。防災情報以外も配信します。SDGs セミナー、今できること、これからできることは、を開催します。問い合わせ、政策調整課。SDGs について知ってはいるけど、何をしたらいいのだろうという方に、今できること、これからできることをテーマに、三井住友海上、火災保険株式会社、三井住友海上と、あいおい日生同和損保の経営サポートセンターの講師をお招きして分かりやすくお話をしていただきます。市民の方ならどなたでも参加できますので、ぜひご参加ください。市はようやく引き継ぎ。時3月22日土曜、午前10時から11時、受付開始午前9時30分、ところ名古屋芸術大学アートスクエアショーホール、定員100人先着、対象市内在住の方、申し込み二次元コードから申し込みフォームへ進み、必要事項を入力してください。事前申し込みとなります。 QR コードがあります。参加無料。当日 SDGs を学んだ参加者の方には、大阪・関西万博会場での SDGs の取り組みを体験してもらうため、大阪・関西万博入場チケット電子をお渡しします。一人一枚限り。協力三井住友海上火災保険株式会社。特集、新しい市ホームページがスタートします。4ページ3月3日から新しい市ホームページがスタートします。問い合わせ秘書広報課。市公式ホームページが十数年ぶりに大幅リニューアルされました。新しいデザインに加え、これまでになかった便利な機能も多く追加されています。今回の特集では、新しいホームページの魅力を特に注目すべき3つのポイントに絞って紹介します。ブラウザ版新ホームページ、リニューアルでここが進化。3つのポイント。1、見やすい。2、探しやすい。3、わかりやすい。1、見やすい。スマートフォン版サイトをオープン。今や多くの方が情報収集にスマートフォンを使用しています。それに合わせて縦型のスマートフォン版サイトをオープンします。これにより、いつでもどこでも手軽にアクセスできるようになります。2、探しやすい。検索機能を充実。どこからでも目的のページを探せる。探したいページが見つからない、どうやって探せばいいかわからないといった声にお応えし、検索機能を充実させました。ホームページ内で目的のページが簡単に見つかるようになり、使い勝手が向上しています。7桁のページ番号で検索すれば指定のページに直接飛べる。よく検索される単語は 注目ワードから検索できる。3、わかりやすい。特に市民の皆さんからの問い合わせが多い、手続き関連、ゴミ関連の情報は、よりわかりやすく提供されます。新機能により、手続き方法やゴミの分類、収集日などの情報が、より簡単に調べられるようになりました。この手続きをするには、どの窓口で何をすればいいの？このゴミは何ゴミで捨てればいいの？といった疑問も素早く解決できます。1、手続きナビゲーションシステム。このシステムは皆さんのコンシェルジュとして手続きのお手伝いをします。自分に必要なカテゴリーを選択します。画面に沿って設問をはい、いいえで回答します。各手続きごとに必要な持ち物や窓口、手続きの記述などが一覧で確認できます。印刷したり、スマートフォンへ保存したりすることもできますので、いつでも確認が可能です。2、ゴミ分別、収集日検索。ゴミ分別検索では、お問い合わせの多いゴミの出し方を検索することができます。自由入力によるキーワード検索だけでなく、分別区分検索で絞り込むことも可能です。ゴミ収集日検索は、お住まいの地区の燃えるゴミ、燃えないゴミ、資源ゴミの収集日を調べることができます。ゴミの名称を入れて検索すると、捨て方が簡単にわかる。住まいの地区を検索すると、各ゴミの収集日がわかる。各ページの URL も変わります。リニューアルに伴い、サイト内のページ URL が変更されます。旧 URL は自動的に新しい URL に遷移するように設定されています。1年間。ページをお気に入りやブックマーク機能に登録している方はお手数ですが、この期間中に再登録をお願いします。3R 促進ポスターコンクール2度目の受賞、歯科中2年、小木原瑠香さんを密着取材。8ページ。3R 促進ポスターコンクール2度目の受賞、歯科中2年、小木原瑠香さんを密着取材。資源循環推進フォーラム主催。3R 促進ポスターコンクール2度目の受賞。歯科中2年。小木原瑠香さんを密着取材。届け、3R の歌というポスターを手にした小木原さんの写真が掲載されています。初受賞から2年、世の中は変わったか。地球全体として大きく変化した感じはしませんが、汚くなる時間が弱まった感覚はあります。その原因としては、3R をしっかり守る人が増えた一方で、守らない人も増えているからです。例えば、SNS でフォロワーに向けてわざと物を無駄にする行動をアップされている状況をよく見ます。これを見ると、無駄にする行動が正しいと勘違いさせてしまいます。これではせっかく 3R などの環境意識が高まっているのにもったいないと思います。まだまだ私たちの年代も学ぶことはたくさんありますが、大人の皆さんにもしっかりと私たちの未来の環境のために協力していただき、社会全体で熱量を共有できたらと思っています。環境への意識が強い理由は家族環境にある。我が家ではおばあちゃんから学ぶことが多いです。家庭では捨てられてしまうことの多い野菜の皮などを漬物や煮物にする技をおばあちゃんのそのまたおばあちゃんから脈々と受け継いでいます。スイカの皮を漬物にしており意外と美味しいです。また、野菜の皮、茎、ヘタをチップスにすると絶品です。そして、お父さんの赴任先が海外の貧しい地域ということもあり、食べ物や服などを大事に使う文化にいることで、実はお父さんが一番物を大切にしており、環境意識がすごく強かったことを最近知りました。そんな家庭で育っていることもあり、環境への意識は 人並み以上にあるのかなと思います。環境を意識すると地球温暖化も気になる。最近 SNS でたくさんの地球温暖化関連の情報が流れているのを見て不安になります。北極や南極の氷が溶けて海面が上がるとどうなってしまうのか、私が住んでいるこの町はどうなるのか、そんな心配をしてしまいます。また温暖化の影響なのか、取れる魚も減っており、未来は魚が食べられない時代が来るかもしれない。未来では昆虫食を食べることになるとの情報も流れてくると、まだまだ抵抗があります。できればそんな未来にはなってほしくないと思っています。そのためにも誰でもできる 3R に取り組んでほしいなと思います。密着取材を終えて、まず驚いたことは、私たち大人よりも若い世代が自分たちの未来に向けて不安を敏感に感じ取っており、できることに取り組んでいることを知る良いきっかけとなった。市民の皆さんの中でもリサイクル、再資源化とリユース、再使用は当たり前の行動として認知されてきているが、リデュース、排出抑制はまだまだできていない。なぜできていないのか。これは大量生産、大量消費型の社会が構築された結果、不必要なものを買い、大切なものを使うことが疎くなったことが原因と考えられる。もったいないは、MOTTAINAI と世界に広がっている。荻原さんは取材の最後に、日本を、北名川をより良くするためにもっと未来に目を向けてほしいと語られた。本誌読者には、ぜひ今後も未来の環境のために 3R から協力をお願いしたい。問い合わせ環境課。フードドライブを開催します。10ページ。今年度2度目、もったいないをありがとうに、フードドライブを開催します。問い合わせ環境課。ご家庭で余っている食料、捨てるのちょっと待って。フードドライブとは、まだ食べられる家庭で余っている食料を地域の団体や子ども食堂などへ寄付する活動です。時、3月23日日曜、午前9時から正午、雨天決行。ところ、ピアゴ西ある店、弥勒寺西1丁目108番地。名古屋芸術大学長岡千里さん3年生と、名古屋芸術大学伊藤玲奈さん3年生の書いてくれたポスターが2枚掲示されています。協力団体、名古屋芸術大学学生、北名古屋市女性の会、ピアゴ西ある店、フードバンク愛知、民生委員の皆さん、回収できるもの、お米、インスタント食品、乾物、パスタ、うどん、そばなど、ギフトパック、お中元、お歳暮の余り、調味料、食用油、醤油、味噌など、飲料、ペットボトル、缶類、シリアル、フリーズドライ食品、コーヒー、お茶パックなど、賞味期限が切れていないもの。同時開催、おむつ&キャットフードドライブ、回収できるもの、おむつ、未使用品の子供用、未開封、活用方法、各保育園、備蓄用、児童の緊急時用、キャットフード、賞味期限が切れていないもの、未開封、地域猫、活動者への支援。
昭和日常博物館企画展。1980年代から遡るアウトドア図鑑。11ページ。昭和日常博物館企画展。1980年代から遡るアウトドア図鑑。非日常の中のノスタルジアを探り、ノスタルジアに非日常を求める。展示期間、3月1日土曜から5月31日土曜。展示内容。 昭和時代を大まかに分類すると、第二次世界大戦終結までを前期、終戦から日本万国博覧会までを中期、それ以降を後期とみなすことができます。昭和時代後期、終盤期から平成時代初期といえば、後にいわゆるバブル期と呼ばれる時代でした。この時期に起こったのがアウトドアブーム。日常から離れて山に、海に、川に繰り出した記憶をお持ちの方も多いのではないでしょうか。これまで昭和日常博物館では、昭和中期にあたる昭和30年代から40年代をメインに、人々の日常の暮らしの変化を紹介してきましたが、今回は昭和後期、特に終盤期、西暦で言えばおおよそ1980年代を起点にして遡り、非日常に使われたものを観察してみることにしました。常設展示の中で扱っている日用品ではなく、スキー、キャンプ、フィッシング、登山など、日常を離れたレジャーの際に携帯した様々な道具を収蔵品から探る展示会とします。写真があります。レジャー用品4点。写真終わり。昭和日常博物館と田舎カフェコラボ企画。企画展ギャラリートークと3種のカレーでランチタイム。アウトドアの定番料理といえばカレー。キャンプ場やゲレンデの食事にもよく登場します。企画展では展示会場にて学芸員によるアウトドアに関するギャラリートークをお楽しみいただいた後に、田舎カフェに移動し、3種のカレーをお召し上がりいただくイベントを開催します。時3月23日日曜、午前11時15分からギャラリートーク企画展会場。正午からランチタイム田舎カフェ市役所東庁舎内。参加費1人1800円。定員20人。事前予約制先着順です。申し込み、二次元コードからお申し込みください。二次元コードがあります。予防接種や抗体検査などの補助金、助成金申請をお忘れなく、12ページ。問い合わせ保健センター。市では各種予防接種、抗体検査の補助、助成を行っています。次に該当する方は保健センターで申請をしてください。予防接種の種別により、対象年齢や指定医療機関、愛知県広域予防接種協力医療機関は異なります。申請期限3月31日月曜まで。対象、持ち物の順に読みます。高齢者インフルエンザ予防接種の補助金。対象は、令和6年10月1日から令和7年1月31日に全額支払い接種した65歳以上の方。1200円は自己負担金で補助金の対象ではありません。持ち物、振込先の口座番号のわかるもの、預金通帳など、領収書、インフルエンザと明記、コピーは不可。医療機関で使用した予診票、コピーか、または予防接種済み証。高齢者新型コロナワクチン接種の補助金。令和6年10月1日から令和7年2月28日に全額支払い接種した65歳以上の方。3000円は自己負担金で補助金の対象ではありません。振込先の口座番号のわかるもの、預金通帳など、領収書、新型コロナワクチンと明記、コピー不可。医療機関で使用した予診票、コピー可、または予防接種済み証。高齢者肺炎球菌23価予防接種の補助金。では6年度に全額支払い接種した65歳の方。2500円は自己負担金で 補助金の対象ではありません。振込先の口座番号のわかるもの、預金通帳など、領収書、高齢者肺炎球菌予防接種と明記、コピー不可、医療機関で使用した予診票、コピー可、または予防接種済み証、子どもの定期予防接種補助金、では6年度に指定医療機関以外、または愛知県広域予防接種事業協力医療機関以外で接種を受けた方、振込先の口座番号のわかるもの、預金通帳など、領収書、ワクチン種別明記、コピーは不可、医療機関で使用した予診票の原本、風疹抗体検査助成。県の助成制度対象外で、風疹の罹患歴がなく、妊娠を予定、または希望する女性とその配偶者、妊娠中の女性の配偶者。では6年度検査実施分。振込先の口座番号のわかるもの、預金通帳など。風疹抗体検査結果。運転免許証など本人確認ができるもの、領収書、風疹抗体検査と明記、コピーは不可、風疹ワクチン接種費用の助成、上記の風疹抗体検査で抗体が十分でなく、では6年度に指定医療機関以外でワクチンを接種した方、振込先の口座番号のわかるもの、預金通帳など、風疹抗体検査結果、運転免許証など、本人確認ができるもの、領収書、麻疹風疹混合 MR ワクチン、または風疹ワクチンと明記、コピー不可、ヒトパピローマウイルス感染症にかかる任意接種助成金、詳細は、二次元コードから市ホームページ、ヒトパピローマウイルス感染症にかかる任意接種助成金交付制度をご確認ください。二次元コードがあります。問い合わせ保健センター。社会体育施設を利用する団体は登録が必要です。3月の納税。13ページ。令和7年度、社会体育施設を利用する団体は登録が必要です。問い合わせ、総合体育館。令和7年度に、次の施設を利用する団体は登録が必要です。以下の通り、総合体育館窓口で登録してください。北名古屋市学校体育施設開放利用団体登録、サッカー広場、浸水運動広場利用団体登録。いずれも登録申請者は団体の責任者。継続登録の場合は団体登録申請者名簿に記載されている方でも可。登録要件、北名古屋市学校体育施設、10人以上が所属するスポーツ団体で、半数以上が市内在住、在勤、在学の方で構成されている。団体の責任者として成人が含まれている。スポーツ安全保険、賠償責任保険を含む、に加入している。管理指導者1人を選出している。サッカー広場、浸水運動広場は、10人以上、サッカー広場は中学生以下が所属するスポーツ団体、団体の責任者として成人が含まれている。管理指導員2人を選出している。持ち物、いずれも1、学校施設開放利用団体登録申請書、2、管理指導員報告書、3. 北名古屋市公共施設予約システム利用者等登録申請書。 すでに北名古屋市公共施設予約システム利用者登録した団体は除く。4. スポーツ安全保険加入の控え、コピー化、および保険料支払い済みの領収書。5. 振込先、口座の確認ができるもの。口座名義は団体名もしくは責任者の方に限る。6. 本人確認資料、運転免許証、マイナンバーカードなど。また1から3は総合体育館にあります。問い合わせ総合体育館。納税納付のお知らせ。納期限3月31日月曜。国民健康保険税第9期。後期高齢者医療保険料第9期。納付方法、納付場所。市役所東西庁舎。納付書に記載されている金融機関、コンビニエンスストア、スマートフォン決済アプリ、口座振替、指定口座から口座振替日に引き落とし、事前に金融機関へ申請が必要です。納期内納付をお願いします。税金は納税者の皆さんが定められた期限、納期限までに、自主的に納めていただくものです。納期内納付にご協力ください。二次元コードがあります。詳細は市のホームページなどでご確認ください。市県民税、森林環境税、普通徴収、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、種別割、国民健康保険税については、LQR を利用して納付ができます。LQR の利用条件、操作方法については、各事業者にお問い合わせください。LQR を利用した納付についての二次元コードがあります。問い合わせ、収納課。愛知・名古屋2026大会のボランティアを募集します。一般赴任、不育治療費を助成、14ページ。愛知・名古屋2026大会のボランティアを募集します。競技会場、宿泊施設などで大会運営の直接的なサポートを行う大会ボランティアや、主要駅や会場、最寄り駅周辺をはじめとした競技会場外で、来訪者対応を行う都市ボランティアを募集します。熱い思いで一緒に大会を支えていただける方のご応募をお待ちしております。ボランティアの活動条件。令和8年4月1日時点で満18歳以上の方。なお、応募時に達していない場合は保護者同意書の提出が必要。日本語でのコミュニケーション、日常会話、読み書きが可能であること。採用イベントや研修などへの参加が可能であること。国籍は不問。ただし、国内法令を遵守しており、外国籍の方の場合は在留資格を有すること。募集要項及び参加規約に同意いただけること。ポイント、1日からでも参加可能。オリジナルユニフォーム支給。食事、交通費、定額、支給予定。活動場所は選択可能。募集期間、4月30日水曜まで。募集方法、ボランティア募集特設サイト内の応募フォームより申し込み。なお、個人による応募のほか、グループでの活動を希望される場合は、グループによる応募も可能です。ボランティア募集特設サイト https://www.volunteer-aichi- nagoya2026.com 問い合わせ、愛知名古屋2026大会ボランティアコールセンター、電話 050-1808-0542、 メール contact@volunteer-aichi-nagoya2026.com 受付時間平日午前9時から午後5時30分。土日祝日は休業。第20回アジア競技大会2026愛知名古屋。令和8年9月19日土曜から10月4日日曜。第5回アジアパラ競技大会2026愛知名古屋。令和8年10月18日日曜から24日土曜。一般婦人不育症治療費を助成。問い合わせ保健センター。一般婦人治療費対象、1回の妊娠について継続している保険適用外の一般婦人治療及び当該治療にかかる検査、最長24ヶ月間。なお、体外受精及び顕微受精などの生殖補助医療を除く。対象期間、令和6年3月1日から令和7年2月末日の診療分について。申請期日、3月31日月曜まで。不育症治療。対象、保険適用外の不育症治療及び当該治療にかかる検査。対象期間、1治療期間。申請期日、1治療期間終了日から6ヶ月以内。また対象となる検査、治療項目、必要書類などの詳細は市ホームページ、または保健センターへご確認ください。パパ、ママ、赤ちゃんのイラストがあります。問い合わせ保健センター。自殺対策強化月間、未来のゴミ環境を語る会、市のゴミ量、15ページ。3月は自殺対策強化月間です。問い合わせ保健センター。一人一人が心の健康に関心を持ち、悩んでいる人が発するサインに気づき、声をかけ話を聞いて必要な支援につなげ見守ることが大切です。あなたや周りの人に心と体の不調が続くときは、早めに医療機関受診や専門家への相談をしましょう。心の体温計であなたやご家族の心の健康を確かめてみませんか？ご利用方法は市ホームページ及び二次元コードからご利用いただけます。二次元コードがあります。ストレス度、落ち込み度のチェックができます。本人モード。絵とコメントの説明。ご本人の健康状態や人間関係、住環境などの4択式の質問に回答していただくと、ストレス度や落ち込み度が水槽の中で泳ぐ金魚、猫などの絵になって表示されます。猫、社会的なストレス。水槽のひびは住環境のストレス。黒い金魚は対人関係のストレス。赤い金魚は自分自身のストレス。自分の病気などのストレス。このストレスはレベルが上がるごとに金魚は怪我をしていきます。水の透明度、落ち込み度。レベルが上がるごとに水が濁っていきます。石、その他のストレスの表す絵があります。絵の説明終わり。 利用料は無料、通信料は自己負担です。自己診断をするもので、医学的診断をするものではありません。問い合わせ保健センター。未来のゴミ環境を語る会、初解説です。 In New Base 北名古屋市のゴミ環境について語る会を開催します。当日、段ボールコンポストでゴミ出し改善を学びながら、共に未来に向けて語り合いませんか。時、3月20日日曜、木曜祝日、午前10時から1時間程度、ところ、市民活動センター、ミューベース、名古屋芸術大学アートスクエア3階、定員先着20人、事前申し込み者にはコンポスト機材プレゼント、当日参加も可能です。参加費無料、事前申し込み者は各自みかん箱程度の段ボールをご準備ください。ゲスト、比嘉正道氏、比嘉農園代表。令和7年1月分のゴミ量、可燃ゴミ107万950キログラム。また括弧内は前年同月からの増減、93,320kg 減、不燃粗大ごみ、55,150kg、括弧、1,000kg 減、一人一日あたりのごみ量、総ごみ量、可燃不燃粗大、割る人口、割るその月の日数で算出します。また、括弧内は前年同月からの増減。一人一日あたりのゴミ量、423g、括弧34g減。ゴミ処理経費、2,252万2,000円、括弧188万6,400円減。令和6年度累計、総ゴミ量、1,259万790キログラム、括弧、55万7,550キログラム減。一人一日あたりのゴミ量、総ゴミ量、可燃不燃粗大、割る人口割る、該当月までの日数で算出。括弧内は前年との増減。一人一日あたりのゴミ量、479g、括弧20g減。ゴミ処理経費、2,581万5,800円、括弧1,115万1,000円減。今年度の目標数値、496g。
今月のカレンダー、今月の納付、休日診療、公共施設などの連絡先、16ページ。今月の納付、保育料、児童クラブ利用料、3月分、振替日3月7日金曜。振替ができるよう預貯金額の確認をお願いします。問い合わせ、保育課、子育て支援課。休日診療、救急病院をご紹介します。救急医療情報センター、電話 81-1133、 愛知救急医療ガイド www.qq.pref.aichi.jp/。 発熱、咳など呼吸器症状、春日呼吸器病院、電話 052-400-7111、 外科一般的な救急診療、最終館病院、電話 0568-21-0811、 歯科受付時間9時30分から11時30分。3月2日日曜、立部歯科クリニック、電話 052-3 502-4250 清洲市3月9日日曜パンダシカ電話0568-26-3388北名古屋市3月16日日曜富山田歯科クリニック電話052-325-5120清洲市3月20日木曜祝日7歯科電話0568-39-4177北名古屋市3月23日日曜西村歯科医院電話052-501-8254清洲市3月30日日曜医療法人大歯科医空港歯科医院電話0568-28-3478豊山町急遽変更となる場合がありますので当番医または西名古屋医師会歯科医師会ホームページでご確認の上お出かけください。公共施設などの連絡先市役所西庁舎東庁舎 22-1111 名古屋芸術大学アートスクエア文化勤労会館 25-5111 図書館昭和日常博物館歴史民俗資料館 25-3600 健康ドーム 23-7006 健康ドーム子育て支援センター 22-0212 保健センター 23-4000 総合体育館 24-0661 市民活動センターミューベース 97-7868 総合福祉センター萌えの丘 26-2888 社会福祉協議会代表 25-8500 障害者総合相談支援センター北名古屋 26-2700 東子育て支援センター 26-7763西子育て支援センター 25-5155 南子育て支援センター 22-5677 児童センターキラリ 27-3370 ファミリーサポートセンター 22-7601 母子保健事業、成人保健事業、子ども子育て、教育に関する相談18ページ母子保健事業、成人保健事業、ところ健康ドーム、問い合わせ保健センター、対象となる子やご家族が体調不良及び集団感染しやすい病気にかかっている場合や、その恐れがある場合は、検診の受診をお控えください。また対象の日に来られないときは、保健センターまでご連絡ください。乳幼児検診、虫歯予防教室の所要時間は1時間30分から2時間ほどです。問診票は健やか手帳内にあります。4ヶ月、10ヶ月、1歳6ヶ月検診は受付時間を変更しています。検診相談名、対象となるお子さん、実施日、受付時間、その他の順に読み上げます。母子健康手帳発行。3月7日金曜、19日水曜。受付時間、10時から10時15分、発行15分程度。持ち物、妊娠、届出書、マイナンバーカード、ない方は通知カード及び本人確認のできる運転免許証など。4ヶ月時検診、離乳食講習会入門編。令和6年10月21日から31日生まれのお子さんは、3月7日金曜13時から13時15分受付。令和6年11月1日から10日生まれのお子さんは3月7日金曜13時25分から13時40分受付。令和6年11月11日から21日生まれのお子さんは3月21日金曜13時から13時15分受付。令和6年11月22日から30日生まれのお子さんは3月21日金曜13時25分から13時40分受付。持ち物、母子健康手帳、問診票、バスタオル。10ヶ月時検診、 令和6年4月21日から30日生まれの子さんは、3月4日火曜13時から13時15分受付。令和6年5月1日から10日生まれの子さんは、3月4日火曜13時25分から13時40分受付。令和6年5月11日から20日生まれの子さんは、3月18日火曜13時から13時15分受付。令和6年5月21日から31日生まれの子さんは、3月18日火曜13時25分から13時40分受付。持ち物、母子健康手帳、問診票、バスタオル。1歳6ヶ月児健診。令和5年8月11日から19日生まれの子さんは、3月14日金曜13時から13時15分受付。令和5年8月20日から31日生まれの子さんは、3月14日金曜13時25分から13時40分受付。令和5年9月1日から10日生まれの子さんは、4月4日金曜13時から13時15分受付。令和5年9月11日から20日生まれの子さんは、4月4日金曜13時25分から13時40分受付。持ち物、母子健康手帳、問診票、バスタオル、歯ブラシ1本。2歳児虫歯予防教室。令和5年2月1日から10日生まれの子さんは、3月6日木曜9時から9時15分受付。令和5年2月11日から20日生まれの子さんは、3月6日木曜9時20分から9時35分受付。令和5年2月21日から28日生まれの子さんは、3月6日木曜9時40分から9時55分受付。令和5年3月1日から10日生まれの子さんは、4月3日木曜9時から9時15分受付。令和5年3月11日から20日生まれの子さんは、4月3日木曜9時20分から9時35分受付。令和5年3月21日から31日生まれの子さんは、4月3日木曜9時40分から9時55分受付。持ち物、母子健康手帳、問診票、バスタオル、歯ブラシ1本。2歳6ヶ月児虫歯予防教室。令和4年9月1日から10日生まれの子さんは、3月13日木曜9時から9時15分受付。令和4年9月11日から20日生まれの子さんは、3月13日木曜9時20分から9時35分受付。令和4年9月21日から30日生まれの子さんは、3月13日木曜9時40分から9時55分受付。持ち物、母子健康手帳、問診票、バスタオル、歯ブラシ1本。3歳児健診。当日、目の屈折検査を実施します。令和4年2月6日から15日生まれの子さんは、3月13日木曜12時45分から13時10分受付。令和4年2月16日から3月2日生まれの子さんは、3月13日木曜13時20分から13時45分受付。令和4年3月3日から8日生まれの子さんは、4月10日木曜12時45分から13時10分受付。令和4年3月9日から19日生まれの子さんは、4月10日木曜13時20分から13時45分受付。持ち物、母子健康手帳、問診票、視力、聴力検査結果表、健やか手帳内、バスタオル、歯ブラシ1本、靴袋。視力、聴力の検査は自宅で行ってきてください。育児相談、栄養相談、予約不要。母乳相談、随時電話予約制。3月12日水曜、9時15分から10時45分受付。持ち物、母子健康手帳、バスタオル、身体測定のみの方は母子健康手帳は不要です。母乳相談は電話にて随時予約を受け付けております。発達相談、電話予約制。ご希望の方はお問い合わせください。成人健康相談、心の健康相談、3月5日水曜、14時から15時受付。内容、健康相談、栄養相談、心の相談、血圧測定、尿検査、検診結果説明。子供、子育て、教育に関する相談。相談名、相談方法、時、ところ、問い合わせ、申し込みの順に読み上げます。子育てコンシェルジュ、前日までに予約必要。妊婦や0歳から未就学児の 保護者のニーズに合わせた各種案内や相談、相談方法、電話面談、月曜から金曜、9時から16時、東庁舎子育て支援課、月曜から金曜、9時30分から16時、西子育て支援センター、児童センターキラリ内、電話 25-5155、子育て相談、面談は予約制、電話面談、月曜から金曜、9時から16時、保健師、保育士による相談、電話面談、言語聴覚士による発達相談、面談、電話 22-5151、家庭教育相談、いじめや不登校などの家庭教育上の悩みを持つ児童や生徒、保護者などの相談に応じます。電話、月曜から金曜、9時から16時、県教育委員会愛知の学び推進課。電話、052-961-0900。教育相談、小中学生のいじめや不登校など、学校教育に関する悩みなどの相談に応じます。電話、面談、月から金曜、9時から16時、教育支援センターパレット、図書館内、電話 24-4152、保護士による相談、薬物乱用、非行、家庭内暴力、引きこもり、不登校の相談に保護士が応じます。電話、面談、月水金、10時から16時、西春日井厚生保護サポートセンター東庁舎、電話 080-2648-0809。 児童虐待相談、児童虐待ではと思われることがあったらすぐにご相談ください。電話面談、休日夜間対応課、児童相談所虐待対応ダイヤル、電話189、愛知県中央児童障害者相談センター、電話 052-961-7250、または市役所子ども家庭課、電話 22-1111、子ども家庭110番、県では子どもについての悩みをお持ちの方の相談に応じます。子ども本人の悩みの相談にも応じます。電話面談、月から金曜、9時から17時、子ども家庭110番、電話 052-953-4152。 家庭児童相談、電話面談、月から金曜、8時30分から17時15分。子ども家庭課東庁舎。母子・父子自立支援相談、電話面談、月曜から金曜、9時から17時。子ども家庭課東庁舎。子ども・若者総合相談、電話面談、月曜から金曜、8時30分から17時15分。子ども家庭課東庁舎。子育て支援センター子育て情報、子育て広場、19ページ。子育て支援センター子育て情報、子育てに関する詳しい情報は北名古屋子育てポータルサイトをご覧ください。 QR コードが記載されています。赤ちゃんタイム、3月5日水曜、午後1時30分から3時、ところ、南子育て支援センター。内容、親子触れ合い遊び、育児相談、子育て中の先輩ママとの交流会、身体測定など。対象、1歳前までの乳児とその保護者、妊婦。さくらんぼタイム、3月12日水曜、午後1時30分から3時、ところ、西子育て支援センター、内容、交流会、親子触れ合い遊び、育児相談など、対象、入園前の多胎児の親子、多胎児を妊娠中の方、入園後の多胎児の保護者。はじめましての会、3月19日水曜、午後1時30分から3時、ところ、東子育て支援センター、内容、交流会、親子触れ合い遊び、育児相談など、対象、子育て支援センターを初めて利用する親子、妊婦。今週のイベント情報、東、西、南子育て支援センターでは、 今週のイベント紹介を市公式 LINE にて配信しています。楽しそう、参加してみたいと思う内容があれば、ぜひお越しください。お子さんとの今日の予定が決まっていない方、急遽の参加も大歓迎です。市公式 LINE の登録がまだの方は、これを機会に登録してみてください。公式 LINE はこちら、QR コードが記載されています。子育て支援センターについて、子育て支援センターでは、地域の親子が楽しく遊べるように広場を開放しています。東子育て支援センター、能田保育園に併設されています。南子育て支援センター、口の保育園に併設されています。西子育て支援センター、児童センター、キラリ内にあります。健康ドーム、子育て支援センター、健康ドーム内にあります。駐車場については、各子育て支援センターまでお問い合わせください。ゆったりとした雰囲気の中で、親子で友達を作りながら、楽しい時間を過ごしましょう。ぜひ遊びに来てください。利用方法や、行事、内容などが変更になることがありますので、ご了承ください。詳しくは市ホームページをご覧ください。子育て広場82、児童館から地域へ、むつし児童館。むつし児童館は、市立東小学校で行われる納涼祭と秋祭りに毎年参加しています。子供たちとゲームを考え、みんなでブース作りを楽しんでいます。小学生の頃、児童館で遊んでいた子たちが高校生となり、地域のお祭りボランティアとして、頼もしい姿で活躍しています。児童館での経験を生かし、幼児や小学生だけでなく、地域の方とも交流の輪を広げています。子供の居場所、児童館から、地域が自分の居場所となるよう、児童館でできることを考え、地域につなげていきたいと思います。問い合わせ、むつし児童館、NPO 法人アヒルッコ、電話 22-1551。 地域のお祭りで楽しんでいる子どもたちの様子が2枚掲載されています。写真説明終わり。包括だよりエンジョイ解消法20ページ。包括だより。地域包括支援センターは、高齢者の方が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるための相談窓口です。様々な催しも実施しています。お住まいの地区外の催しにも参加可能です。対象、介護をしている方、ご本人。1、介護者の交流、カタルーム、3月6日木曜、午前10時から11時、ところ、西部南地域包括支援センター。介護者のは、3月28日金曜、午後1時30分から2時30分。ところ、西部北地域包括支援センター。認知症介護者交流会。3月14日金曜。午前10時から正午。ところ、最終館病院大会議室東側。参加費200円。くつろぎホーム。3月6日木曜。午後2時30分から3時30分。ところ、東部地域包括支援センター。2、相談会や研修会などの催し。主催、催し、時、定員、ところの順に読み上げます。主催、西部南。催し、補聴器とフレイル。時、3月13日木曜、午前10時から11時。定員10人程度。ところ、西部南地域包括支援センター。西部北、青年貢献制度って何？ 3月19日水曜、午前10時から11時。定員15人。西部北地域包括支援センター。中部、転ばない住まいづくり。3月19日水曜、午後2時から3時。定員10人。中部地域包括支援センター。東部、出張スマイルカフェ。3月13日木曜、午後2時から3時30分。定員20人。高田寺学習等教養施設。3、 申し込み問い合わせ、北名古屋市西部南地域包括支援センター、電話 54-5571、 久野坪鹿島神殿野崎沖村西の方西春駅前、北名古屋市西部北地域包括支援センター、電話 54-1113、 石橋中野号産久寺北野北条寺梶ヶ一式徳重弥勒寺山の越し、北名古屋市中部地域包括支援センター、電話 21-1733、 四方久寺の双子伊勢木、北名古屋市東部地域包括支援センター、電話 27-2751、 熊野省睦市片場高田寺能田薬師寺。エンジョイ改装法。改装法で教養と教育を増やしましょう。教養は教の用事と幅広い知識の教養、教育は教行くところと知識の啓発の教育という字を使っています。改装法センターを訪ねてみませんか。 9. どこにありますか。 A. 改装法センターは睦市にあります。 9. いつ開館していますか。 A. 平日、祝日除く、午前9時から午後4時まで開館しています。 9. 北バスはどこで降りますか。 A. 欅線の改装法センター西が便利です。春になると桜がきれいに咲くので、お散歩がてらにお越しください。申し込み問い合わせ、電話 24-5337、 改装法センターへお電話ください。図書館のおすすめ本、21ページ。今月のテーマ、生き物の不思議。地球が誕生して46億年、地球や生き物たちは、長い年月をかけて変化してきました。生き物たちはどのように変化し、発展を遂げ、今のような姿になったのか、生き物の不思議な世界をご紹介します。1. 誰かに話したくなる、摩訶不思議な生き物たち。著、岡部聡。文芸春秋。著者は NHK スペシャル、ダーウィンが来た、など、自然番組を担当するテレビマン。そんな著者が世界各地で見て感じた誰かに話したくなる不思議な生き物たちの話、全14話。2. 生き物が大人になるまで。著、稲垣秀弘。大和書房。幼虫時代はなぜ必要？踏まれた雑草はどう育つ？卵で生まれるものと赤ちゃんで生まれるものなど、生き物にまつわる様々な不思議、そんな成長をめぐる生物学の一冊。3. 骨格百科、スケルトン。著、アンドリュー・カーク。グラフィック社。いろいろな動物の特徴的な能力を支える骨格。骨は構造物の素材として極めて機能的で優れている。そのすごい形と機能を美しいイラストを交え、詳しく解説。4. プラネットアース。著、レイチェル・イグノトフスキー。創原者。生命にあふれる地球の未来を守るため、生態系の仕組みを解説。本書は、地球上のいろいろな体系や自然の循環がどのように関連しているかが学べる一冊。5. 世界のすごい動物伝記。文、ベン・ラーウィル。A. サラ・ウォルシュ、講談社。驚きに満ちた、歴史に残る50の動物。人間を守ってくれた動物たち。人々に愛された動物たち。知られざる能力を持つ動物たちなどの実話を紹介。6. 昆虫探し絵図鑑。作、A. 横山拓彦。角川。春の菜の花畑から始まり、夏の雑木林、秋の草むら、冬の土の中など、 いろいろな場所にいる虫たちを見つけ出す探し絵図鑑、昆虫たちの面白い生態がわかる一冊。7、見たことのないものを捕まえたい、世界の変な生き物探訪記。著、平坂博史、改正者、グリーンイグアナなど全9種類の生き物を求めて世界中を旅した冒険話。見たことのない生き物を捕獲した記録とともに、研究成果を紹介した一冊。8、よし、文、リン・コックス、エ・リチャード・ジョーンズ、アスナロ書房、よしという実在する赤ウミガメ。怪我をしていたよしは、水族館で怪我を治し、再度海に戻された。そこから自分の生まれた場所を目指し、37,000キロ泳いだ驚異のウミガメの物語。図書館、昭和日常博物館の休館日、3月3日月曜、10日月曜、17日月曜、24日月曜、31日月曜。土曜日の図書館、お話し会、3月1日土曜、午前11時から、演者宝箱。3月8日土曜、午前11時から、演者チームわたあめ図書館員。3月15日土曜、午前11時から、演者朗読クラブ一歩。3月22日土曜、午前11時から、演者お話グループコキュポット。サンデーロードショー、3月16日日曜、午後1時30分から、ふるさと日本の昔話、決定版、73分。語り、江本明、松金米子、一寸法師、桃太郎、おむすびコロリンなど、代々語り継がれてきた古典名作の中から、子供から大人まで知っておきたいお話を厳選した昔話10作品を上演します。昭和日常博物館公式インスタグラム開設。詳しくはこちら、QR コードが記載されています。
暮らしの情報催し22ページ。映画上映。僕がジョンと呼ばれるまで。第1回3月13日木曜午後1時20分から2時45分。入場開始午後1時。第2回3月14日金曜午前9時50分から11時15分。入場開始午前9時30分から。イオンシネマ、モゾ・ワンダーシティ。内容、誰もがかかる可能性がある認知症は、早めの備えが必要と言われています。映画、僕がジョンと呼ばれるまで、では、アメリカの介護施設で行われたチャレンジにより、みんなが笑顔になる希望への挑戦が描かれています。この物語に登場する人たちの笑顔が、誰もが抱える不安を希望に変えたり、自分らしく生きるためのヒントになるかもしれません。北名古屋市、清須市、豊山町の在宅医療・介護連携事業として合同開催します。対象、市内在住在勤の方、自力で映画館まで来れる方、定員各40人先着順、入場料無料、申し込み3月3日月曜から、高齢福祉課地域包括ケア推進室へ。第57回北名古屋健康ウォーキング。3月16日日曜午前9時から受付午前8時30分から8時45分雨天中止総合体育館
内容、伝統と民話を訪ねて花を楽しむコース。対象、約 5.5km を歩く体力があり、健康な方。幼児や小学校低学年児は保護者と一緒に参加してください。持ち物、タオル、水分補給の飲み物、スタンプカードお持ちの方、主催、北名古屋健康ウォーキング実行委員会。開催当日のお問い合わせは市役所へ。ウォーキング中の負傷は応急手当までとします。問い合わせ、保健センター。ムジカフェンテ第8回定期演奏会。若い世代につなぐ未来への参加、ボリューム2。3月16日日曜、午後2時から会場、午後1時30分。名古屋芸術大学アートスクエア大ホール。出演、中川陽子、ソプラノ、天野知恵、バイオリン、井上和歌子、フルート、畠山理香子、打楽器、浅野真帆、ピアノ、寺川由衣、司会、ほか。内容、第一部、オーディションで選ばれた市内小中学生のソロ演奏、新進演奏家紹介、天野セリ。第2部、演奏会員の演奏。入場料、前売り券1000円、当日券1500円。小学生無料。未就学児入場不可。入場券販売。長谷川新聞舗本店及び各支店。文英社で発売中。問い合わせ、ムジカフェンテ、電話 090-1727-8996、メール、musicafente@gmail.com。市内小中学生。総合体育館無料開放。アリーナ南半面。毎週土曜日午前9時から正午。ただし15日は除く。多目的ホール。毎週土曜日午前9時から正午。ただし15日は除く。保護者一人も無料です。人数が多い場合は、当日午前8時45分から抽選で優先順を決定します。アリーナは室内用靴をお持ちください。なお、優先者の種目によって利用ができない場合があります。問い合わせ、総合体育館。クローバーの日、障害者のスポーツ充実のため、総合体育館アリーナ南半面及び多目的ホールを障害を有する方、障害者手帳をお持ちの方に無料開放します。3月15日土曜午前9時から正午。問い合わせ総合体育館。西春日井地域福祉の店。3月13日木曜から17日月曜午前10時から午後4時エアポートウォーク名古屋。内容、西春日井地域の障害者施設で作った手芸品、花や野菜の苗、クッキーなどの販売。問い合わせ、尾張中部福祉の森、電話 22-1123。 萌の丘青空市場。3月2日日曜午前9時から、総合福祉センター萌の丘東側。内容、野菜などの販売。 亡くなり次第終了。なお、出展していただける方を募集しています。問い合わせ、社会福祉協議会代表。暮らしの情報、講座、23ページ。子ども柔道体験教室。柔道を通して少しずつ体を鍛え、礼儀や思いやりを学びませんか。4月5日土曜、8日火曜、12日土曜、15日火曜、19日土曜、22日火曜、26日土曜、午後7時から8時30分、全7回、総合体育館柔道場、定員10から20人程度、対象、市内在住の年長児から小学生、各自でスポーツ保険に加入のこと、持ち物、運動のできる服装、タオル、飲み物、申し込み、当日会場で受付します。問い合わせ、北名古屋市柔道クラブ、電話 75-6980 吉田。北名古屋ふれあいスポーツクラブ、特別短期教室、スポーツ吹き矢教室。誰でも気軽にゲーム感覚で楽しむことができ、健康増進効果も期待できるスポーツ吹き矢を体験してみませんか。第一クール、4月15日火曜、22日火曜、5月13日火曜、20日火曜、27日火曜、6月3日火曜、午前9時30分から11時、総合体育館軽運動室、対象、市内在住の方、定員10人程度、参加費2000円、保険加入費含む、教室初日に徴収、持ち物、運動のできる服装、室内用靴、タオル、飲み物など、申し込み、3月21日金曜までに、同日祝は除く、北名古屋ふれあいスポーツクラブ事務局、スポーツ課東庁舎内へ、電話も課、定員を超えた場合は抽選、教室参加が初めての方を優先します。暮らしの情報、募集、23ページ。登録統計調査員。あらかじめ、登録統計調査員として登録していただいた上で、各種統計調査が実施される際に、市から依頼をし、調査活動を行っていただきます。調査地域などにより依頼ができない場合がありますのでご了承ください。内容、国や県が行う統計調査において、世帯や事業所を訪問し、調査票の配布や回収、点検などを行っていただきます。対象、市内在住の20歳以上の方で、警察、税務、選挙事務に直接関係のない方、報酬、おおむね2から7万円程度、調査内容や受け持ちの件数などによって異なります。申し込み、詳細は二次元コードから、ホームページをご確認ください。問い合わせ、政策調整課、二次元コードがあります。令和7年度、仲良しキッズ。4月からの仲良しキッズに参加される親子を募集します。 毎週水曜日または木曜日、午前10時30分から正午、児童センターきらり、各児童館、対象、市内在住で4月1日現在2歳以上の幼児と保護者、定員、各施設、各曜日、親子15組先着順。内容、親子の触れ合い遊びや親同士の交流を深める。申し込み、3月10日月曜、午前10時から、児童センターきらり、各児童館へ、問い合わせ、子育て支援課、老人クラブ連合会会員。老人クラブでは、支部活動やクラブ活動を実施中、老人クラブ独自の団体障害保険の申し込みもできます。対象、市内在住で、数え年65歳以上の方、参加費、年会費500円、問い合わせ、各地域の支部長へ、支部長がわからない場合は、高齢福祉課、東庁舎へ、会計年度任用職員募集、一般事務高齢福祉課、勤務内容、高齢者福祉サービス及び介護保険に関する一般事務、応募資格、心身ともに健康でパソコン操作及び窓口業務ができる方、募集人員若干名、勤務日時平日、午前8時30分から午後5時15分の間で、1日7時間以内、週35時間以内、勤務開始日4月1日火曜、勤務場所高齢福祉課東庁舎、給与時給1210円、選考方法、適性検査、面接、申し込み、3月14日金曜、必着で、履歴書、市販のものを、高齢福祉課、東庁舎へ郵送、または持参。保育園延長保育士、夕方、応募資格、保育士資格、幼稚園、小学校、養護教諭免許をお持ちの心身ともに健康な方、勤務日時を相談、週3日以上、午後3時30分から6時30分、給与、時給1510円、勤務開始日、4月1日火曜、申し込み、履歴書、市販のもの、と、資格証、写しを持って、保育課、東庁舎へ。調理員、給食センター。勤務内容、保育園及び学校給食の調理。応募資格、心身ともに健康な方。募集人員2人。勤務日時、週5日、午前8時から午後4時。ただし、保育園及び学校休業日は除く。勤務場所、給食センター。給与、時給1220円。勤務開始、4月から申し込み、3月12日水曜までに、履歴書、市販のものを持って、給食センターへ。調理員、午前中、給食センター。勤務内容、保育園及び学校給食の調理。応募資格、心身ともに健康な方。募集人員1人。勤務日時、週5日、午前8時30分から正午。ただし、学校休業日は除く。勤務場所、給食センター。給与、 時給1220円。勤務開始、4月から申し込み、3月12日水曜までに履歴書市販のものを持って給食センターへ。保育園看護師応募資格。看護師免許をお持ちの心身ともに健康な方。勤務日時を相談。週5日、午前8時30分から午後4時30分。給与、時給1540円。勤務開始日、4月1日火曜、申し込み、履歴書、市販のものと資格証、写しを持って保育課東庁舎へ。調理員補助、給食センター、勤務内容、給食用コンテナの運搬など、応募資格、心身ともに健康な方、募集人員1人、勤務日時、週5日、午前8時から午後4時、ただし、保育園及び学校休業日は除く、勤務場所、給食センター、給与、時給1220円、勤務開始、4月から、申し込み3月12日水曜までに、履歴書市販のものを持って、給食センターへ、一般事務、施設運営業務全般、健康ドーム、勤務内容、健康ドームの一般事務及び施設運営業務全般、応募資格、心身ともに健康な方でパソコン操作ができ、危険物取扱者、オツシュ4類取得者、募集人員1人、勤務日時、月から金曜日、午前8時30分から午後4時30分、勤務場所、健康ドーム、任用期間、4月1日火曜から令和8年3月31日火曜、給与、時給1077円、雇用保険、健康保険、厚生年金に加入、選考方法、書類選考、適性検査、面接、申し込み、3月7日金曜までに、履歴書、市販のものを持って、健康ドームへ。児童センター、キラリ、職員、応募資格、保育士資格、幼稚園、小学校、養護教諭免許をお持ちの方、または、児童の健全育成に意欲がある心身ともに健康な方、勤務日時を相談、週5日で午前9時30分から午後6時30分のうち、7時間勤務、給与、時給1077円から1170円、勤務開始日を相談、申し込み、履歴書、市販のものと資格証、写しを持って、子育て支援課東庁舎へ。女性相談支援員、勤務内容、DV、離婚問題などを抱える女性の相談、支援及び一般事務、応募資格、社会福祉主事任用資格をお持ちの方、または、2年以上の福祉分野における実務経験、相談業務の経験がある方、心身ともに健康な方、募集人員1人、勤務日時、月から金曜日、午前9時から午後5時、祝日を除く、勤務開始日、4月1日火曜、試験内容、面接、適性検査、給与、時給、1390円、賞与、あり、申し込み、3月13日木曜までに、履歴書、市販のもの、職務経歴書、社会福祉主事 妊幼資格証明書、写しを子ども家庭課、東庁舎へ郵送または持参。愛知県男女共同参画人材育成セミナー受講候補者、政策や方針決定の場へ女性の登用を積極的に推進するため、公益財団法人愛知男女共同参画財団が実施する人材育成セミナーです。対象、市内在住の18歳から65歳の女性、かつ全日程を通して参加でき、セミナー終了後に男女共同参画社会の実現に向けて取り組みを行える市との雇用関係非常勤を含むのない方、5月から令和8年3月の全8回、主に土曜開催、愛知県女性総合センター、ウィル愛知ほか、内容、講義、グループワーク、研究レポート、報告書の作成など、定員1人、参加費、受講料、交通費、無料、申し込み、3月14日金曜までに、申し込み書を、まちづくり推進課、西庁舎まで提出してください。申し込み書は、市ホームページからダウンロードできます。なお、市にて申し込み書の内容により、推薦者を選考後、市から受講候補者として愛知県に推薦し、愛知県の選考により受講生が決定します。問い合わせ、まちづくり推進課。暮らしの情報、お知らせ。
25ページ。
医療費通知書を送付しています。国民健康保険加入の方に医療費の総額などをお知らせする医療費通知を年6回送付しています。医療費通知の内容を参考に医療費負担の仕組みに理解を深めていただくとともに、ご自身やご家族の受診状況を振り返り、今後の健康づくりにご活用ください。この通知書は国のガイダンスに従い、世帯主様宛への送付を同意いただいたものとしています。通知書に記載のある方で、世帯主様宛への送付に同意しない場合は、ご連絡をお願いします。問い合わせ、国保医療課。実在する事業者を語った未納料金の請求詐欺に注意。大手通信会社グループの事業者を名乗り、1年間電話料金が未払いになっている。支払わなければ法的手続きを取ると電話があった。コンビニで電子マネーを購入するように言われ、店員に聞かれた場合は自分で使うと答えるよう指示され、電子マネーを購入し番号を伝えた。その後も追加で電子マネーを購入するように何度も電話があり、詐欺だと気がついた。一言アドバイス。コンビニなどで電子マネーを購入するように指示し、番号を教えさせる方法はすべて詐欺です。実在する事業者を名乗り、身に覚えがない未納料金を請求される電話があっても、言われるまま、支払ってはいけません。 不明な点があるときは、実在する事業者の正式な問い合わせ窓口を家族や周りの人と調べて問い合わせましょう。不安だと感じたときは、お気軽に消費生活センターにご相談ください。北名古屋市消費生活センター。毎週火曜から金曜日、受付午後1時から4時。西庁舎1階。内容、資格を持った相談員により、問題解決のためのお手伝い、アドバイスをします。利用料、無料、問い合わせ、消費生活センター、消費者ホットライン、電話188、局番なし、お近くの市町村や都道府県の消費生活センターなどの窓口を案内します。同日、祝を含む。消費者トラブル FAQ サイト。自分でトラブルを解決する場合は、次の二次元コードで検索してください。二次元コードがあります。
市内の商業施設でマイナンバーカード申請ができます。マイナンバーカードの作成に必要な写真撮影と申請の代行を実施します。商業施設での開催は今回で終了となります。まだマイナンバーカードをお持ちでない方はぜひご利用ください。対象、市在住の方、3月8日土曜9日日曜午前10時から午後4時、吉津屋ワイストア西春店、持ち物、免許証、保険証、資格確認書などの本人確認書類、問い合わせ、市民課、下水道が利用できる区域の皆さんへ、一日も早い下水道への接続をお願いします。市では快適な環境づくりを目指して、下水道の整備を積極的に進めています。皆さんが下水道に接続すると、悪臭や害虫の発生が少なくなり、生活環境が良くなります。また、側溝や河川がきれいになることにより、自然環境を守ることにもつながります。下水道の役割をご理解いただき、早期の接続にご協力ください。問い合わせ、下水道課。自転車、ヘルメット、補助金申請はお早めに。自転車ヘルメットの購入費用の一部を補助します。安全基準 SG、JCF、CE、GS、CPSC、マークのあるヘルメットを購入した市内在住で、今年度満6歳以上、18歳以下の方、満65歳以上の方、1人1個1回限り、補助額、購入金額の2分の1、10円未満、端数切り捨て、上限2000円、予算がなくなり次第終了、申請期限、購入した日から90日以内、かつ3月14日まで、問い合わせ、まちづくり推進課。3月1日から8日は、女性の健康週間。毎年3月1日から8日までを、女性の健康週間と定め、女性の健康に関する知識の向上と、女性を取り巻く健康課題に対する社会的な関心の喚起を図るための、 強化習慣となっています。ぜひこの習慣期間に女性の健康について考えていただければと思います。厚生労働省女性の健康推進室、愛知県女性の健康づくり応援サイト、QR コードがそれぞれあります。問い合わせ保健センター、憩いの家双葉荘は閉館します。北名古屋市憩いの家双葉荘は、建物及び施設設備老朽化などにより、3月末日をもって閉館となります。長年にわたり多くの方々にご利用いただきありがとうございました。問い合わせ高齢福祉課。市議会定例会日程。時間はいずれも午前10時から。本会議一般質問5日水曜。本会議一般質問6日木曜。5日にすべての日程が終了した場合は開催されません。予算決算常任委員会10日月曜。予算決算常任委員会11日火曜。福祉教育常任委員会12日水曜。建設常任委員会13日木曜。総務常任委員会14日金曜。鉄道連続立体交差事業等検討特別委員会17日月曜。本会議最終日21日金曜。市役所東庁舎4階。申し込み傍聴希望の方は当日傍聴受付へ。ただし、委員会の傍聴の定員は10人で、午前9時30分から9時45分の受付にご協力ください。問い合わせ、議事課。障害を有する方へ、タクシー、ガソリン券を交付します。外出困難な障害を有する方に、タクシー、ガソリン券を交付し、外出を支援します。対象、身体障害者手帳1から3級の方、療育手帳 A、B 判定の方、精神障害者保健福祉手帳1、2級の方、なお、市民税所得割額が16万円未満の方に限ります。申請方法、対象要件に該当される方で、申請をされていない方は、障害者手帳を持って、社会福祉課東庁舎で申請してください。なお、すでに申請している方は、改めて申請していただく必要はありません。対象要件を確認した後、令和7年度のタクシー、ガソリン券を、3月下旬に郵送します。問い合わせ社会福祉課。狂犬病予防集合注射を廃止します。令和7年度から狂犬病予防集合注射は廃止とさせていただきます。犬の登録をされている飼い主の方へ、3月末に狂犬病予防注射実施通知書、はがきを送付しますので、動物病院で接種してください。なお、詳細については、市ホームページ、二次元コードでご確認ください。なお、はがきが届いた方で、すでに飼い犬が死亡している場合は、環境課までご連絡ください。二次元コードがあります。問い合わせ環境課。スタンプウォーキング30回達成賞終了のお知らせ。平成19年から実施していましたスタンプウォーキング及び 30回達成賞は3月末をもって終了させていただきます。スタンプカードをお持ちでスタンプが15個以上の方は景品をお渡しいたします。期間内に保健センターへお越しください。3月3日月曜から31日月曜、持ち物、スタンプカード、問い合わせ保健センター。電柱にカラスの巣を見つけたらご連絡ください。毎年春先から初夏にかけてカラスの巣作りが多くなります。カラスの巣は金属製ハンガーや針金などが使われており、これらが電線に接触することで停電が発生することがあります。電柱にカラスの巣を見つけたら、すぐに、先の鳥の住み回りキャンペーンのフォームまたはお電話でご連絡ください。実施期間、3月から5月末。問い合わせ、中部電力パワーグリッド株式会社、名古屋支社、電話 0120-929-113、平日午前9時から午後5時、二次元コードがあります。AI チャットボット、AI 総合案内サービスを終了します。ホームページのリニューアルに伴い、3月31日月曜をもって、AI チャットボット、AI 総合案内サービスを終了します。新しいホームページには、手続きナビゲーションシステムや、ゴミ検索システム、電子申請システムが導入されますので、検索、情報収集の際は、ぜひご活用ください。問い合わせ、秘書広報課。行政相談。総務大臣から、委嘱を受けた行政相談員が行政に関するご意見やご要望を受け付け、その解決や実現の促進、行政運営の改善などを図っています。3月27日木曜午前9時から11時30分市民相談室東庁舎。行政相談員菊谷玲子、町田和義、長谷川元幸。問い合わせ、総務課。青年貢献制度無料相談。青年貢献制度は、認知症の方、知的障害のある方、精神障害のある方など、判断に不安や心配のある方を支援する制度です。行政書士が相談に応じますので、お気軽にご利用ください。3月18日火曜、午後1時から4時、市民相談室東庁舎、主催、一般社団法人、コスモス青年貢献サポートセンター、愛知県支部、電話 052-908-3022。 問い合わせ、高齢福祉課、社会福祉課。職業適性検査、就職相談。職業適性検査、約50分。適性診断システムにより、あなたの職業適性を分析し、相談員が解説を行います。就職相談、予約優先、50分。書類選考や面接がうまくいかない方に、相談員がコツの伝授や職場体験の案内などをします。3月19日水曜、4月16日水曜、午前10時から午後3時。受付は午後2時まで。コミュニティセンター3階会議室1。対象、 就職活動中の15歳から49歳の方と保護者の方、申し込み、名古屋若者サポートステーション、電話 052-700-2396、問い合わせ商工農政課。なお、検査で知り得た個人情報は、他の目的には使用しません。市商工会の税無料相談予約制。3月19日水曜、26日水曜、午前10時から午後4時。市商工会館。内容、消費税申告指導。対象、事業所得者。申し込み、電話で市商工会。電話 25-0001 へ。障害者、福祉に関する相談。暮らし、仕事、まちづくり。行政に関する相談。28ページ。障害者、福祉に関する相談。相談名、時、祝、休日は除く。ところ、問い合わせ、申し込みの順に読み上げます。障害者のための宗教相談。月曜から金曜、9時から17時。問い合わせ、尾張中部障害者就業生活支援センター。電話 052-908-2540。暮らし、仕事、まちづくり。行政に関する相談。相談名、時、祝、休日は除く。ところ、問い合わせ、申し込みの順に読み上げます。弁護士による法律相談、予約制、一組につき30分。3月21日金曜、3月27日木曜、4月10日木曜、9時から12時。予約受付は3月3日月曜から、総合福祉センター萌の丘1階支援センター相談室。問い合わせ申し込み、社会福祉協議会代表。電話 25-8500。司法書士相談予約制。一組につき50分。3月開催なし。4月1日火曜13時30分から16時20分。予約受付3月3日月曜から3月28日金曜。総合福祉センター萌の丘1階支援センター相談室。問い合わせ申し込み、社会福祉協議会代表、電話 25-8500。当月3日、祝、休日などの場合は、翌日以降、最初の平日から受付を開始します。司法書士相談については、受付期間に予約が入らなかった場合は、開催しません。弁護士による法律相談は、年度内にお一人様2回までとさせていただきます。法律相談と司法書士相談は、一度の予約につき、どちらか1枠のみ予約できます。相談終了後に新たな枠の予約は可能です。あらかじめご了承ください。不動産取引の悩み事相談、3月13日木曜、13時から16時、市役所西庁舎101会議室、問い合わせ施設管理課。消費生活相談、火曜から金曜、受付13時から16時。ところ問い合わせ申し込み、消費生活センター西庁舎、電話 22-1111。原則お住まいの市町村での受付となります。男女共同参画を阻害する権利侵害の相談、予約制。 月曜から金曜、8時30分から17時。問い合わせ申し込み。まちづくり推進課、西庁舎。校長相談、市行政一般、予約制。月曜から金曜、9時から17時。問い合わせ申し込み。秘書広報課、西庁舎。外国人生活相談、予約制。月曜から金曜、9時から17時。問い合わせ申し込み。国際交流協会、西庁舎。電話 22-1111。
フォトレポ、フォトとレポート、29ページ。フォトレポ、フォトとレポート。1月24日、地域総ぐるみのまちづくりを、市内の交通安全、防犯関係機関、関係団体の代表者などを対象に、安全・安心なまちづくり推進決起大会が開催されました。市出身のモデルで俳優の宮部のぞみさんが登場し、同じく市出身の俳優、あやねさん司会のもと、市の思い出や交通安全、防犯に気をつけていることをお話ししました。宮部さんは会場の参加者に向け、自分の身を守るのは自分自身、交通安全などに気をつけて生活してくださいとメッセージを伝え、大会宣言を行いました。後半のアトラクションでは、愛知県警察音楽隊が演奏を披露し、会場を盛り上げました。写真、大会での司会のあやねさんと宮部のぞみさんの写真を掲載しています。写真説明終わり。1月24日、火災から文化財を守る水の銃。毎年1月26日は文化財防火デー。市では市内唯一の国指定重要文化財である高田寺本堂で防火訓練を実施しました。火災発生の通報から、放水銃の起動による初期消火、消防署及び消防団による放水、鎮火までの一連の流れを訓練。実際の火災の際にも、いち早く放水銃を起動し、初期消火に努めることで、消防車や消防団員が到着するまでの間も、文化財を守ります。令和5年度に更新された高田寺の最新の防災設備では、75トンの貯水槽を完備し、50分間の放水が可能です。高田寺の柴田住職は、地元の方々一人一人の火災を出さないという心がけが大切です。と、地域で行う防火について呼びかけました。写真、放水銃による初期消火訓練の写真を掲載しています。写真説明終わり。1月27日、お子さんと一緒にステップステップ、西子育て支援センターで子育て講座、親子でエアロビが開催されました。エアロビクスは音楽に合わせて前後左右にステップを踏んだり、ジャンプしたり、ダンスをしながらエクササイズを行う有酸素運動です。参加したお母さんはお子さんを抱いてエクササイズ。お子さんたちも普段とは違う音楽や動きに興味津々で、あたりを見回したり、動いてみたり、時にははしゃぎ声が聞こえることも。講師の加藤翔子さんは、子育て中、自分のことが後回しになってしまうお母さんたちの気分転換になってほしいと、
お母さん自身が楽しめる内容で構成を考えています。と、笑顔で話されました。写真、子供を抱きかかえて、指導者のもと、エアロビを楽しんでる親子の写真を掲載しています。写真説明終わり。1月29日から31日、議場で政治の仕組みを学ぶ。公民の授業の一環として、市立中学校3年生が市議会議場で授業を受けました。授業は福岡議長の宣告のもと、実際の議会の一般質問の進行にのっとって行われ、代表生徒らが質問し、市議、市幹部が答弁、若い人たちの意見の取り入れ方や未来の学校施設についてなど、生徒にとって身近な内容の質問もありました。授業を終えた生徒は、議会に参加している気持ちになれた。選挙権を持ったらきちんと投票に行きたいと話してくれました。市立中学校の木下先生は、今回の授業の目的について、参政権を得たつもりで、地方自治がいかに身近なものか、生活に密接なものであるか知ってもらいたいと話しました。写真、授業の一環で、市議会議場で中学生が質問を行っている写真を掲載しています。写真説明終わり。食会さんのおすすめレシピ、公共施設利用抽選会、市内の交通事故、窃盗犯発生状況、編集後記、30ページ。食会さんのおすすめレシピ、ボリューム53。ひな祭りにぴったり、デコレーション寿司。材料、2人分。米、1カップ。A、水、1カップ。昆布、4センチ。B、酢、大さじ2。砂糖、大さじ1。塩、小さじ3分の2。ツナ缶、1缶。C、砂糖、大さじ1。醤油、大さじ1。みりん、大さじ2分の1。人参、3分の1本。いんげん、4本。卵、1個。で、砂糖、小さじ1。塩少々。作り方1。米を研ぎ、 A の水と昆布を加えて炊く。 B の酢、砂糖、塩を煮立たせ合わせ酢を作る。 2.1 のご飯から昆布を取り出し、ボウルに移したら合わせ酢を加え酢飯を作る。 3.ツナ缶の油を切って鍋に入れ、 C の砂糖、醤油、みりんを加えて汁気がなくなるまで炒める。 4. 人参は薄い輪切りにして花形で抜き、さっと塩茹でにする。いんげんは筋を取って塩茹でにし斜め切りにする。塩は分量外。卵は D の砂糖、塩を合わせ、錦糸卵にする。5. 牛乳パックを4センチの高さで切り、ラップをかぶせて型を準備する。6. 型に酢飯70g、ツナ、酢飯70g の順に詰める。7. 型から外して錦糸卵を盛り付け、人参とインゲンを飾り付ける。写真、お皿に盛られたデコレーション寿司と牛乳パックで作った型の写真を2枚掲載しています。写真説明終わり。 食会さんからの一言。手軽な材料でひな祭りが華やかになります。4年5ヶ月にわたり連載してきました食会さんのおすすめレシピは、今月をもって終了いたします。ありがとうございました。問い合わせ、北名古屋市食生活改善推進協議会、事務局、保健センター、公共施設利用オンライン抽選。変更となる場合がありますので、市ホームページをご確認ください。窓口でお支払いの場合、開館日時にご注意ください。施設、対象月、受付期間、抽選発表、入金期限の順に読み上げます。総合体育館6月分、受付期間3月7日金曜から11日火曜、窓口申請午前9時から午後5時、抽選発表3月13日木曜午前10時、入金期限3月19日水曜。総合運動広場グラウンドテニスコート6月分。受付期間4月1日火曜から5日土曜。窓口申請午前9時から午後5時。抽選発表4月7日月曜午前10時。入金期限4月13日日曜。名古屋芸術大学アートスクエア大ホール、令和8年4月分。小ホール展示室展示コーナー10月分。上記以外7月分。コミュニティセンター西庁舎併設7月分。受付期間4月1日火曜から5日土曜。窓口申請、休館日を除く、午前9時から午後5時。抽選発表、4月7日月曜、午前10時。入金期限、4月13日日曜。窓口入金は、休館日を除く、午前9時から午後5時。公共施設利用抽選会、変更となる場合がありますので、市ホームページをご確認ください。施設対象月、受付日時、ところの順に読み上げます。白木天神中学校夜間照明グラウンド、新川東部浄化センター、サッカー広場、浸水運動広場、ソフトボール球場、4月分、受付日時、3月8日土曜、午前8時30分から40分。ところ、総合体育館、大小会議室。学校施設、テニスコート、体育館。4月分。受付日時、3月8日土曜、午前9時から10分。総合体育館、大小会議室。市内の交通事故発生状況、西比谷島警察署調べ、令和7年1月、死亡事故0件0人、累計0件0人、人身事故25件28人、累計25件28人、物損事故178件、累計178件。人身事故数は死亡事故数を含む。市内の窃盗犯発生状況、西比谷島警察署調べ、令和7年1月、侵入等、空き巣忍び込み等2件、累計2件、乗り物等、自転車、自動車、オートバイ等、15件、 累計15件。非侵入等、車上狙い、部品狙い、ひったくり等、22件。累計22件。編集後期、市公式ホームページを十数年ぶりにリニューアル。新機能の導入だけでなく、デザインも一新。市の木、木製、市の花、ツツジをあしらって、見やすく検索しやすいデザインになりました。新機能も盛りだくさん。詳しくは4ページから7ページをご確認ください。岡野。市民記者レポートハンズ。31ページ。市民記者レポートハンズ。ボリューム213。自助・共助で生き抜こう。魚住玲子記者。1月、市西部北地域包括支援センターで、地震に備えようをテーマに、セミナーが開催されました。講師は危機管理課の井上さん、西脇さん、参加者は65歳以上の高齢者、災害弱者に含まれますが、何もかも他人様に助けてくださいと、頼り切るのではなく、自分にできる防災、減災、避難をみんなで考えてみました。自分の準備ができた後で、市が取りまとめている避難行動要支援者名簿への登録も検討しましょう。登録しておくと、各自治会ごとで、災害時の声かけや優先的に安否確認をしてもらえます。大災害時は、自衛隊など公助はあまり期待できませんが、自治会やご近所同士の共助は必須です。参加者からは、トイレの便器にビニール袋を2枚重ねて、そこに新聞紙を入れて使う、大人用おむつを買ってある、などの工夫や努力の話が出てました。災害時に備えて自宅トイレで試してみたり、大人用のおむつを使ってみたりして過ごしてみましょう。いろいろ気づくこともあると思います。南海トラフ地震が怖いのは、台風情報のように、いつ、どこで、どれくらいのことが起こるのかが予知できないこと。高齢者も自己判断、自己決定、自己責任で自分にできる最善のことをして災害に備えるしかないでしょう。写真、セミナーで参加者に災害に備えるための工夫や指導と室内テントの組み立ての実施の写真3枚を掲載しています。写真説明終わり。昭和の子供たち、僕、私が10歳だった頃を制作しました。前智美さん、久野壺、キラッと、52、輝くあなたを応援します。水野美穂記者。表紙をめくると昔の子供のイラストや、めんこ、カルメ焼きなどの昭和語録にあふれていて、その懐かしさに思わず微笑んでしまいます。昭和生まれの30人に10歳の頃の話を聞き、まとめた本がこの度出版されました。この本を制作したのは、自分史を手掛ける市内在住のライター、前智美さん。子供時代のあだ名、遊び、おやつ、給食の思い出話が生き生きと綴られています。子供の頃にしていた髪型や服装を聞いて、前さんが一人一人イラストを描きました。なぜこの本を出版しようと思ったのかと尋ねました。 今の子どもたちはコロナ禍や環境、社会の急激な変化などの影響もあり、昔に比べて元気がないと感じます。ネットのつながりではなく、身近な人とのつながりの大切さを感じてもらいたい。失敗を恐れずに、何でも挑戦してみようと思い、本を作りました。と話します。30人30通りの人生。その人はその人でしかない。いろんな人の営みがあって、今の私たちの生活が成り立っているのだ、と思いを巡らせました。小学校の他に様々な施設に寄贈してくれるそうです。ご興味のある方は図書館にも置いてありますので、ぜひ手に取ってみてください。写真、前ともみさんの顔写真と、出版本、児童館で遊びに来た子に昔の話をする坊ちゃんさん、3枚の写真を掲載しています。写真説明終わり。広告面、財源確保のため、有料広告を掲載しています。広告の内容に関するお問い合わせは、直接広告主へお願いいたします。5件の広告を紹介します。1、有限会社エクセレントショップ木原、屋根、外壁、雨どい、リフォーム専門店、住まいのお悩み解決します。相談、お見積もり無料、フリーダイヤル 0120-353-981、電話 0568-26-1681、QR コードもあります。ご利用ください。2、西春日井スイミングスクール、春休み、水泳教室、受付中、春からスイミング、小学校学習指導要領、準拠、クロール、平泳ぎ、最短習得カリキュラム、2歳8ヶ月のお子様からお一人でレッスンに参加可能。世界一便利な振り替え制度。無料、期間無制限、回数無制限。ご予約は西春日井スイミング、検索、または QR コードがあります。ご利用ください。ケールスポーツスイミングスクール。43年の実績と信頼。西春日井スイミングスクール。北名古屋市弥勒寺東 3-187。電話 0568-25-2922。3。弁護士法人心。所属弁護士65名以上。交通事故損害賠償額、行為障害適正等級。過払い金、遺言書、障害年金、無料診断サービス、電話相談、テレビ電話、相談対応、新型コロナウイルス対策実施中、他に、岐阜、名古屋、栄、豊田、東海、津、松坂、東京、大阪の事務所もどうぞ、総合受付、平日9時から21時、土日祝9時から18時受付、夜間土日祝相談可能、要予約、フリーダイヤル 0120-240-348、QR コードがあります。ご利用ください。4、司法書士、松田光一事務所、相続、贈与、土地、マンションの名義変更、遺言書の作成、相続登記、成年後見、遺言寄付、離婚、抵当権抹消、ご相談ください。初回相談、見積もり無料、完全予約制、西春小学校の西門のすぐ前、予約電話受付時間、月曜から金曜、9時から17時、電話 0568-23-6022、土曜、日曜日も相談できます。ただし、金曜までに要予約。難しい法律をわかりやすくご説明します。わからないことはお気軽にお尋ねください。ホームページもご利用ください。5. ベンディー。ベンディーは信頼と実績の全国チェーン店です。トータルコンビニエンスサービス。どんな小さなことでもお気軽にご相談ください。あなたの困ったを解決します。引っ越しのお手伝い。家具移動。ツリー上げ下げ。退去後のハウスクリーニング。不要品処理のお手伝い。思い出の整理、お片付け。便利空港店。住所、北名古屋市西の方青野 187-1。見積もり無料、年中無休、フリーコール、0120-20-9510。ただいま、作業スタッフ、アルバイト募集中、QR コードもあります。ご利用ください。これで広告を終わります。編集発行、北名古屋市役所総合政策部、秘書広報課。郵便番号、481-8531、愛知県北名古屋市西の方清水田15、電話0568-22-1111、ファックス0568-25-1800、ホームページ https://www.city.kitanagoya.lg.jp/。これで広報北名古屋令和7年3月号を終わります。録音は音訳ボランティア、鳩でした。